TBS Podcast。私は慶長、これのね、醤油が好きなんですよ。あなたじゃこれ。
あら、あら、ありがとうございます。
いただきまーす。
で、何があるんですか？
これは、
はい、
慶長の、
はい、
醤油、しぶき海苔。あ、これしぶき海苔だ。ごま、薄口し醤油。みかちゃんの方は、かきもち昆布。
へー。
なんとですね、我々がエピソード29で、TBS ラジオ古川常務が、
はい、
バレンタインデー、ホワイトデーのお返しに、柿山をいつもくれるっていう話をして、うん、柿山最高って話をしてたですね、うん、なんと株式会社赤坂柿山の代表取締役社長から、
うん、
柿山セットが送られてきました。
ありがとう。
もうね、
ね、赤坂が総本店だったのね。
柿山セレクトね。
柿山ってね、いろんなデパートにたくさんありますから、
うん、
やっぱこう、
美味しい。
美味しい。優等生。おせんべい界の。ね、
っていうか、深くすぎるよ。
何？
柿山の代表取締役が、
うん、
オーバーザさん聞いてると思わないじゃん。そりゃ、私たちもガードが下がってる状態だよ。
うん、美味しい。
柿山に抱かれたいとか言ってて笑いましたって書かれてたよ。
言ってましたよね。
いやね、
古川さんいいセレクト柿山。
ありがとうございます。古川さんは、うん、古川常務はなんと、
うん、
柿山を送ってくれてたのは、うん、私がたくさん小麦粉食べられないじゃん。
うんうん、
でそれで気使って柿山だったんだって。
うんうん、
そこに愛を感じたよ。
うん、本当に。まあ本当だ。
ここで
わあ素敵。お便りね。
そうなんです。お社長のお名前を出していいのかどうかが分かんないで、
代表を務めているといる、なんとかと申します。はい、ということで、この漆黒の、ね。
真ん中のやつよね。三角のやつ入ってるやつ。
そう、
これね、中にね。でもね、おせんべいじゃないんだって。あられなんだよ。ほら、こういうの。
ベベーン。あ、あ、
あられとおせんべいの違い知ってる？
知らないです。
もち米か。違う。バカか。あられは丸いって今、四角いの食べたところだっただろう。あられは、もち米。
え、じゃあ
おせんべいはうるち米、普通のお米と一緒の。
へー。
っていう風に、ウィキペディアに書いてあった。ウィキペディアじゃないかもしれないけど。
あ、この丸いの美味しい。
中にね、なんか豆が入ってる。
うん。うん。
柿山ですよ。スタッフと分けて食べよう。TBS ラジオプレゼンツのポッドキャスト番組、オーバーザさん、パーソナリティ、ジェンスーです。
はい、TBS アナウンサー、堀井美香です。
さあ、毎週金曜日夕方5時から配信されるこの番組、皆様今週もよくぞよくぞ金曜日までたどり着きました。本当にお疲れさん。毎回およそ30分、私ジェーンスーと TBS アナウンサー堀井美香さんが語らい、皆様からの届いたメールを読み、太陽の向こう側をオーバー目指していく、そんなトークプログラムでございますが、
はい、
もうオープニングから柿山を食べまくって
ですね、もう円熟期を迎えております。
本当に美味しいね。
美味しいね、
うん。
いいね。今がピークだね、この番組。これ3分にして。
ね、ここが一番。
ピークだね。
そう、あの、
うん、
心身ともに盛り上がっている。
こっから、こっから
だね。いや、違うよ、堀井さん。
え？
今週のメールテーマ覚えてる？
うる覚え。
中年と片思い。これは来ますよ。こっから、ブンブン丸で上がってきますよ。もう、ぐんぐん、ぐんぐん上昇してきますよ。
ブンブン丸。
これね、うん、ヤクルトね。
ブンブン丸ってそうだった。
そうだよ。池山。そう、池山。
ブンブン丸ってなんとかピッコロ。
違う違う違う違う違う。それは NHK の番組でしょ。
あ、ごめんごめん。
ジャジャマルピッコロコロリ。
コロリでしょ。
あなたが言った。ブンブン丸は。
それなんだっけ NHK。
池山が、違う、NHK ですよ。池山、ヤクルトの池山がよく振るというね。
ああ、
打席に行って、
そうか、
空振りも多いけど、当たると、ホームランも行くよっていうさ。人生ブンブン丸できたいじゃない。とにかく打席が来たら立とうよ。それでバントとかしないで回してこ、うん、
でリーリーリーリー言って
る。いや、それは30代40代は大きく振りかぶってブワーンとブンブンして膝に来るっていうね。今週も先週に引き続き膝に来るメールがたくさん、
回って帰ってこれないよ。
そうそう、飛んで飛んで飛んで回って回って回って回って膝が壊れるっていう、ね、
私本当膝痛いんだよ今。笑い事じゃなく、もう私1ヶ月前から言ってるじゃん、
うん、膝。なんかね、どうしたの？
膝が、右膝が今痛いの、すっ 怖い。
なんか身に覚えはあるの？
ない。ない。これだから、コンドロイチン系の痛みだと思う。
待って待って、コンドロイチンは痛みの種類じゃなくて、痛みを防ぐための、確か成分、膝の軟骨成分
とか。今、それで、うん、今ちょっと、鼠径部まで来てるから。
それはかばってるから、代償行為でそうなってるのよ。膝の痛みをかばって、歩いてるから別のところが痛くなってきてるのよ。まず、ハイヒールからスニーカーにしないと。
それは私に命を捨てろって言ってるようなものだもの。
まあそうね。
へえ、そうなんだ。うん、じゃあもう、わかりました。
死ぬか脱ぐかでよ、ハイヒールを。
どっち？ちょっと選択してみる。
お金入れてあげるからさ、
私もうこれ以上テニスもできないってことで。
いや、やってねえし。
バドミントン。
やってねえし。テニスもバドミントンもやってねえし。白クマしか食ってねえしっていうね。
あ、すいません、何でしたっけ？
だから、中年と片思いですよ。
膝に来るっていう話ですよ。
はい、ノラネーム、サバシコメさん、スーサミカさん、はい、おはこんばんちは。もう先週のスーサの40代の恋愛コンドロイチン話、自分の話かと思うくらい爆笑して聞きました。私も今、絶賛片思い中です。うん、まだ相手の素性、性格もわからないままの片思いなのにもかかわらず、
うん、
もしプライベートで会うことができるようになったら、きっと、膝が痛み出す。そんな想像ができてしまうのです。私は今44歳。彼は見た目の印象ですと30代後半かな。アタックして玉砕しても傷は浅いのは分かっているんですが、万が一うまくいった場合を考えると、連絡しなきゃとか、休みを合わせた方がとか、すっぴんを裸を見られるのか、シャワー浴びてからいたしてまたシャワー浴びるのかとか、それだけで体力持つのかとげんなりしてしまいます。もう想像だけで膝が痛むって。もう想像痛ですよ。膝の想像痛。新しいレベル来た。現状は女友達と先々の家の話なんかしながらお酒を飲んだりする中で、自分の片思いも相当ネタとして笑いにはしています。この片思いどこに向かっていくんでしょう。こういうのもきっと傷を浅く抑えるための防御本能なのかもしれませんね。一応可能性があるうちは片思いが成就するよう頑張ろうと思っています。スーさんの恋の進展もすごく気になります。勝手に親近感を持ってしまいましたが、応援してますね。通常の中年の身体活動の注意と恋愛の疲労骨折にはご注意くださいませ、うん、もうさ山に登るかぐらいの勢いじゃない。
でもまあ確かに私たちのその行動には全部万が一っていうのが伴う、うん、
そうね
万が一メールだと、
うん、でもさ今までね若い頃は万が一って言った時は、はい、うまくいかなかった時、万が一失敗したらとかだったじゃない、
そうですね、万が一ちょっとなんか手に入ってしまったらどうしようみたいな。
それが40代からですよ。
そうです。
万が一、はい、うまくいったらどうしようですよ。
うまくいったら、また、オンゴールしちゃうんじゃないかっていう。そうことですね。
いや、
万が一。
スーパー万が一でしょ、だってそれは。
手に入ってしまったら。
大変だよ。シャワーを浴びていたして、その後またシャワーを浴びるのか。のぼせるわ。
足元を救われる案件です。
本当に。
はい。
やっぱりね。
はい。
我々にとっては、万が一案件としての片思いっていうのが
万が一にも案件ですね。
そうそうそう、
万が一案件、こちらですね、おはこんばんちはということで、
どちら様ですか。
膝が外れそうだ、
ね、膝が今度外れるまで来た、関節外しまで来た、関節外しの片思い、
もう付け外し、
着脱可能じゃないし、そういう期間じゃないし。
いつも軽快なお二人のトークに感心し、堀井さんの笑い方につられて笑い、堀井さんの泣き方につられて笑い、
泣き、
目や口から水を流しながら楽しく拝聴しております。
口は危険だと思うよ。目はいいけど。
リスナーの皆様の卓越したお便りにいつも目をひんむかれ、目ひんむくね。私はとても手の届かない舞台だと思っていました。そう、ここは舞台。今回、自分でも遅れるエピソードが見つかったと思い、初めてメール差し上げます。中年の片思い、ただしすでに10年前の話、現在46歳だから36歳頃、まだおばさん道場入門たてぐらいの頃です。その彼とはライブでつながり、知り合い意気投合、 CD を交換しちゃったり、お茶をしたり、映画に行ったり、
CD の交換 今の20代がやったことないこと、CD のコ
ック。なんでみ、一個一個になんかこう。
味わいがあるよね。
なんでしょうね。CD を交換したり、はいはい、バレンタインにチェコをあげたり、お返しをいただいたり、ビギナーおじさんとおばさんで可愛らしい恋愛ごっこを楽しんでいるものだと勝手に思い込んでおりました。もともと結婚願望はほぼない私とはいえ、女のタイムリミットがじわじわ押し寄せてくると、おのずと、もしかして結婚して子供を持つとしたら、これはラスちゃんと思ってしまい、勝手に淡いミロイ想像図を浮かべるようになってしまいました。
36だもんね。
彼とは気の合う友達という感じで遊んでいたのですが、毎日のようにメールを送り合い、彼の愛とはについても熱く語られ、かっこ多少熱苦しく何を話していたのかな、今さっぱり覚えていませんか。
愛とは。
愛って何なの、すずちゃん。愛とは何ですか。
愛とはね、何でしょうね。
愛って何ですか、
ね、まあ理解でしょうね。
あー素敵。
しかしそれが難しいんですよ。お前は何を言ってるのかわけがわからんということが頻発するわけですよ。
愛とは絵空事です。
いいこと言うね。
いいですね、はい、愛とはについて熱く語られ、2週に1回のペースで会っていれば当然向こうにも気があるもんだと都合よく思ってしまうもの、うん、この時点でお互いの気持ちは確認していませんでした。だって大人だもの。だって大人だもの。ある日いつものようにお茶をしていた時、その当時流行語のようになっていたダメンズについての話題になりました、
はいはい、
すると彼が唐突に、僕は世間から見たらダメンズなのかもしれない、今は自分の気持ちがすごくニュートラルで好きな人もいないしと言ってきたのです、
うん、
は？そうです、彼にしたらすでに膝に来ていたのでした。私より2つ若かったのに、体感的には私よりとっくにパイセンだったのです。彼のギアは膝に負担のかからないニュートラルでしたが、
待って待って、膝にギアがあるって新しすぎない？膝に N, N に入ってたんだ。膝が N に入るって、我々全員膝が N に入ってるんですよ今。あ、 N もしくは P に入ってるんですよ。
パーキング、そうパーキング、パーキング、
完全に膝が P に入ってるんですよ我々。だから P もしくは N で、で間違えて後ろに行っちゃったりするん
だよね。間違えて B に入れてブーって後ろに行っちゃうから間違えた。そうそうね、彼のギアは膝に負担のかからないニュートラルでしたが、私は最後の力を振り絞ってアクセルを踏みすぎ、崖っぷちから大海原に落ちてしまったかのようでした。その日は頭から海藻をかぶったまま這い上がり、どうにかこうにかやり過ごしました。ただこのままでは彼にとってのただ都合の良い茶飲み友達にままになってしまう、うん、こちらの思いを伝えなくてはいけない、悔しいと意を決して次に会った時に、実は私はあなたのことが好きで、この前の告白はショックだったことを直球で伝えました。すると、なんということでしょう。相手は少し酔いも入っていたせいか、あはははははと笑い飛ばしたのです。
失礼。
正直ショックでした、
うん、
彼からは翌日に、昨日のことは覚えているけれど友達としてまた遊んでほしい的なメールがしました。その後何回かご飯に行ったりもしましたが、やはりどこかぎちこちなくなってしまい、自然と連絡を取らなくなりました。このように終わった中年の片思いのお話です。今思えば彼が本当に膝に来ていたのか、私の最後の悪あがきと察知し膝に来ているように振る舞っていたのかは、今は知る由もありません。
膝仕草があったんだね。膝仕草があったんだよ。こっけリーリーリーっていうことして、膝し、まだ30代だったわけでしょ、36だったら。
膝しが。
膝しぐさですよ、それはもう。
江戸しぐさならぬ。
膝しぐさ。膝が痛い痛いっていうふりをしてね、もう膝が効きませんっていうふりをして、こう、相手の行為をね、若干遠ざけるようなね。古速ですね、膝しぐさ。
今でも年に数回ライブで顔を合わせたりしますが、うん、あれから10年経ち、すっかり膝に来ている私もちょこっと挨拶を交わす程度で平穏に過ごしております。今は推しが命、推しという潤滑油があれば膝はどうにか動いてくれるものですね。
分かる。
これからも楽しい放送。
ちょっとね、読めてないから何これからも何
楽しい放送期待しております。
ありがとうございます。
オーバー。 おばさんネーム、膝が外れそう。外れそうでも潤滑油でね、どうにか動いている。
推しは膝に来ないっていうのはね、なかなかいいことですよね。やっぱ推しは膝、
推しは夢がある。
そう、推しには夢が、だって夢があるってことは、つまり現実ではないってことなんですよ。推し、それは非現実なんですよ。だから膝に来ないですよ。G がかかんないんですよ。現実は全て G がかかる。グラビティ。グラビティ。
グラビティ。
グラビティ。あなたの好きな英単語。
アディダス。
違うです。アディダスは
こう。D も好きなのよ、D
も。アディダスも好きなんだ。なんだっけ、サルンリーでしょ。
D が好き。
あ、D が好きなの。ラジオネームジーンさん。これすっごいわかるわ。
あ、お願いします。
これ聞いて。スーさん、ミカさん、おはこんばんちは。毎週楽しく拝聴しております。私は半世紀を生きた中年ど真ん中の独身おばさんです。
はい、
さて、私に昨年突然降って湧いてきた片思い。相手は仕事で同じチームにいる10歳年下、バツイチ独身。つまり、40年独身。10年以上一緒に仕事をしているのになんで今更？ですが、きっかけは極めて単純。彼がある日唐突に、ジーンさんだけが自分の話を聞いてくれると言い出したからなんです。いや、仕事の話ではあるのですが。わかってます。こういうタイプは、人の懐に入り込んで取り入るのがうまいこと。年下の特権で面倒見のいい人を嗅ぎ分けていること。私はまんまといいように使われているだけなことも。でも、憎めない。なんというか、飼い猫に気分次第で甘えられて、ついよしよししてしまう感じに似ているようにも思います、
うん。
ほぼ毎日顔合わせているし、どうこうなりたいとかは、口が裂けても言えません。
はい。
このまま私に懐いている素振りでいてくれたら、ささやかなおばさんの願いです。ジーンより。わかるよね。このさ、なんつーの？
これはつわものともが夢の後物件です。
物件ですよ、もう本当に。これはね、これはね。まあだからさ、思うんですけど、世のおじさんたちはこういうのと日々戦ってきたわけでしょ？
そうそうそうそう。のれんに腕押しみたいな、うん、なんかいろいろ言われたんだけど、結局何だったのあれみたいな。
そうそうそう。で、あれのやっぱ時代が巡り巡ってきて、我々のところにも来てるわけですよ。
フィードバックしてます。
そう、
砂おかま案件です。
砂おかま案件、味がしないってやつでしょ。
そうです。
でもほら、恋愛だと思ってましたこっちはみたいなことになったら、
そうです、そうです、
ハラスメント案件じゃないですか。
そうです。
だからやっぱすごい厳しいですよね。分かってる分かってる、向こう、はい、だからさ、例えばさ、まあ、メールのやり取りとかさ、
はい、
あるわけじゃないですか。もう、ほんとね、もうメールとか LINE とか全部ね、うん、国が廃止してほしいの。なぜなら、なぜならデータが残る。データが残ることによって、もちろん浮気の証拠になったり何だったりとかあるんでしょうけど、まあ LINE だとなんないとか最近言われてるけどさ、深読みの、
そうですね、勝手にしますからね、向こうもこっちもね。
そう、深読み素材としてのただのやり取りがある調子のいい日読むと、
はいはいはい、
なんてうまくいってるんだと思うし、
そうですね、
調子の悪い日に読むと、
はい、
絶対これ避けられてるって、全く同じ文面なのに、
うん、お疲れ様丸、これ丸でワンエピソード作れます
か、うん、そうそうそう、この丸はとかね、
この丸は、
うん、あとなんか絵文字が2個あるのはこれはどういう意味だみたいな、はい、
ね、
はっきり言います、意味などない、はい、そこに意味などない、あった試しがない、手が滑っただけかもしれない、
かさ盛り多めにするために3つぐらい
こう、そうそうそうそう、
ね、やっただけかもしれないですけども、
うん、でもさ、例えばほら、なんていうの、女子と言われるね、年代の女の子たちが、何の気なしに無邪気に送ったメールとか LINE とかにさ、これは俺のこと好きでしょとか、
うん、
私のこと興味持ってるでしょと思いながらさ、
うん、
深読みしてさ、
うん、
で、向こうにバッカみたいって言われるような案件がよ、
うん、
巡り巡って降ってきたわけよ、
うん。
だけどさ、多分今片思いしてるおばさんたちさ、当時若い頃そういうなんかバッカみたいみたいな思いしてないと思うんだよね。
うん、
人の負債を払ってる感じ、
うん。
人の負債をなぜか我々が受け負って、
うん、
アクセルとブレーキ一緒に踏んでさ、
う
ん、もうドリフトだよ。
はい、
パーキングに入れてぐるぐるだよ、ぐるぐる駐車場で回ってるだけ、こうドリフト回転して、それは膝に来るよね。
いやー、うん、ちょっとね、
本当にね。スーさん、ミカさん、おはこんばんちは。
おはこんばんちは。
テーマが片思いと聞いて初めてメールします。これまであまたの片思いをし淡い片思いのまま涙を飲んできたおばさん見習い35歳レズビアンのポットです、うん、思い返せば就学前には保育士さんに、小学生の時は担任の先生、中高はクラブの先輩、大学時代は准教授、社会人になってからは一回り上の先輩などなど、特に年上の女性に恋をしてきました、うん、いわゆる熟女好き、目尻や口角のシワにめちゃくちゃ魅力を感じます。ただ大抵の場合は思いも告げずに終わったり、勇気を振り絞って告白しても玉砕したり、なんだかんだで3人の女性と2人の男性と付き合い、今は1人になって7年目、うん、現在は東京から某地方都市に転勤になり1年半が経ち、うん、そちらで仕事をする中でまた一回り上の職場の女性を好きになってしまいました。しかも既婚者、彼女は夫と子供2人がいます、うん、一緒に仕事をするうちによく話をするようになり好きになりました。仕事終わりにお互いの愚痴を言い合ったり、最近ハマってるものを話したり、なんだかんだで1時間以上話し込む日も。この前は駐車場で、あ、危ない、引かれるよと、さりげなく手を引っ張ってくれ、不可抗力ですが初めて手をつなぎました。好きな映画の話をしていた日は、あなたがいいって言うから、ネットフリックス入ったよということも、遠方に仕事に行く日にわざわざ一緒についてきてくれたこともありました。そうかと思うと子供や夫の話をして一線を隠される日もあります、うん、しかし総じて今日も楽しかったな、この人のことが本当に好きなんだなと毎日キュンキュンしています、うん、さてスーさん、ミカさん、レズビアンやゲイには第六感があるのをご存知でしょうか、うん、ゲイだ、過去ゲイのレーダーと言われ、この人レズビアンっぽいなとか、バイでは、うん、となんとなくわかるんです、うん、全然反応しないことが多いのですが、彼女の場合は私のゲイダーがビンビンに反応しています。ただ家庭を壊してまで付き合おうと思わないし、あと1年半ぐらいで東京に戻る予定なので、ここを去る前に私の思いだけは伝えようかなと思っています。恋愛対象として好きでしたと言っても多分そうだったんだくらいの返事しかもらえないと思うけど、自分の気持ちに区切りをつけたいので、うん、その日が来るまで近づきすぎない距離感で片思いのイチャイチャを楽しみたいなと思います、うん、それでは日中は暖かくても朝晩や雨の日は冷えるこの時期です。お体ご自愛ください。そうなのよ。この近づきすぎない距離感で片思いのイチャイチャをやってるのが結局一番安全なのよ。
そうですね。
何もなし得ないけど、
はい、
万が一が起こってしまうと、
はい、
どちらに転んでも膝は壊れるんですよ。
うん、
やっぱ膝のクッション。半月板がもうバキーンバキーン。で、相手の女性もさ、多分これさ、気がないわけじゃないんだろうなとも思いますよ、これ。うんうんうん、で、うん、でもやっぱり、夫もいるし、子供もいるしっていうことで、パキーンと線を引いてくることもあるわけだ、
うん。
もしかして好きになっちゃったのかな、私、夫も子供もいるけど、みたいなことを思うときもあるんでしょうね。
はい、はい。
まあ、すべてのレズビアンやゲイに、ゲイダーがついているのかわからないけれども、
うん、
なんとなくわかるっていうのが今までの経験値としてあるんだったらね。
そうですね、やっぱりね。
そしたら、
はい、
そういう感ってさ、
うん、第六感。
そう、でもさ、
円や案件です。
オリノコフローってことね、ね。第六感の歌じゃないよあれは。オリノコフローは第六感の歌じゃないよ。
違うのあれ。
あれはどっちかというとネイチャーの歌だよ。古いよ大体。
山間第六感の。
霊感山間第六。
霊感第六感シシのあれじゃないの。
なんかさ。
はい、
片思いって一番楽じゃないですか。
そうなんです、一番いいですよ。
やっぱ素材として最も自由に調理できるじゃないですか、
はいはい、そうですね。
ここをやっぱ手放したくないという気持ち、うん、しかし、うん、やはり思いを成就させて、
はい、
より深みにはまっていきたいという切なな欲望、
はい、ああ、そこのやっぱり線引きといいますか、うん、そうですね。
でね、思ったわけです、はい、まあ、30代の方はまだわからないけれども、
は
い、40代、
はい、
家族がいる方もいらっしゃいますね。ご家庭がある方、独身の方もいらっしゃいます。でもどちらにせよみんなもう今自分の生活っていうのが確固としたものとして成立してるわけじゃないですか。その成立してる中でここを崩してでも、
うん、
足を踏み入れるべき恋愛など、うん、世の中に存在するのか。
ないです、あの本当に
ないです。早くないけど、もうちょっとこうバッファがないとさ、うん、
やっぱね、いい置き土産はね回ってこない、そういうことしててもやっぱり。
あ、そう、
うん、いや、わからん、どうなんだろう。
いや、もちろんね、本当に好きな人ができてしまって、うん、家庭を捨てたりとかいろいろ、捨てたって言い方もどうかと思うけどさ、うん、
いやいや、ありますでしょうよ、
ありますでしょうよ。だけど、うん、やっぱりなんていうの、 勤務先が変わっただけでも膝に来るわけじゃん、我々も。
う
ん、
そうそうそうそうそう。
で、そんな時に伴侶なんか変えてごらんなさいよ、あなた。外れる、外れる。でも、これが20代、30代だと、
はい。
よろしくない社会圧ではあるけれども、うん、結婚しなきゃとか、女の人だったら子供を産むタイムリミットがとかっていう、うんうん、なんとなくの理由付けっていうのがあるわけですよ。
ありますね。
でも、40過ぎたら、恋愛は完全にレジャー。はい、
ああ。
じゃないですか。
うん。
もちろん。
もうレジャーもちょっときついもんね、私なんか。
普通に、なんていうんだろう、結婚したい人とかっていうのもいると思うので、はいはいはいはい、まあ40過ぎたらって言い方はちょっとトゥーマッチかもしれませんけれども、はい、なんつうんだろうな、もうある程度自分の生活が確立してる中に、
はい、
そこにこう、一枚挟み込むっていうのはね、
はい。
堀さんも先週おっしゃってましたけど、めんどくさい。
めんどくさい。あの、まあ、ないですけど、うん、ないですけども、あの、もし今誰かに、
うん、
もしですよ、うん、好きだとか、
うん、付き合ってくれとかね。
とか言われるじゃないですか。うんうん、あの、金縛りに合いますね。
もう、体が、
体がもう、ビーンってな
って。昔さ、昔、堀さん。昔その気がない相手から、
はい、
そういうアプローチとかがあった時は、はい、金縛らなかったんですよね。
金縛らなかったんです。
バラズだったんですよね。
バラズだった。
そういう時はどうやって対応してたんですか。
あ、でもなんかやっぱりこうその雰囲気とかにこう、うん、出されて、うん、ちょっとドキドキもしたし、うん、その人がなんかかっこよかったり真面目な人だったりすると、うん、なんかこうまあそうですね、
気持ちがね、はい、行ったりするけれども、うん、そうじゃない場合もあったわけじゃない。そういう時はどうやって、
そういう時はまあなんかまあでもちゃんとお断りしたりとかしてましたけれども、
う
ん、
今はそれが
もう金縛り、
金縛るのみ。
恐ろしい時代です ね、 これは、はい、
でもさ、これイメージトークだから分かんないんだけどさ、実際は、はい、フランスとかだと恋愛盛んだって言うじゃないですか。
行ってみたい。
ざっくりと。
行ってみたい。
噂に聞いたんですけど、フランスって恋愛盛んらしいじゃないですか。50になっても60になっても。
そうですよね。ね、イタリアだってそうでしょ、うん、フランスとかイタリアとか、ね。
まあ、ざっくりね、ね、
はい。
いい加減なあれですけど。
私たちが、あの、思うフランスの形ですよね。
うんうん、そうそう。で、なんか、やっぱり、そういう時に、昔はね、話は聞いてたのは、
はいはい、
どの国でもそういう恋愛が盛んな、いくつになっても恋愛が盛んな国っていうのは、年齢を重ねた女性に対する魅力っていうのが社会的に認知されてるからだと。
うん、
つまり若ければいいっていう日本のカルチャーとは違うんです、みたいなところまでが理解だったんですよ。うん、
はいはい、
素晴らしいわね、そういう国がいいわね。違うよ、疲れとかどうなってんのっていう、そこよ、今の興味は。フランス人が服10着しか持ってないとかいろんなあるじゃん、うん、
はい、
恋愛本とかも出てるはずなんだけどさ、
そうですよね、
フランス人はなぜ膝に来ないかっていうさ、フランス人はなぜ中年以降恋愛しても膝に来ないかっていう、
ね、
まあこれも私たちのかの国への勝手な憧れからね来る妄想でしかないんですけど、うん、なんだろうね、なんだろう、慣れてんのかな、いるじゃん、でもいくつになっても恋愛、
はいはい、
お達者な方って、はい、で私も絶対そっちだと思ってたの、自分が、はい、ガツガツしてるから
もうダメでした。
びっくりした、我々はもうダメだが、ここにも来たね。
なんか視界はいいの、割と視界不良ではないの、
視界見えてんのね、うん、
よく見えてる、
うんうん、
見えてるけど、うん、見えてるけど、うん、やっぱり見えるだけなんだよね。っ
ていうかそれさ、フライトシミュレーションでしかないわけじゃん。シミュレーションでしかないわけじゃん。フライトしてないわけでしょ。
定位で。定位置で。
ギアは P のもフライトシミュレーションしてるだけでしょ。ね、
私たちは P なんだよ。
P なんだよね。世界の車窓からってことでしょ。世界には行ってないわけでしょ。
行って
あの音楽を聴いて、世界の車窓から世界を見た気になってるだけでしょ、私たちは。
あの、教習所でいうところ、外に出ないで、あの、ほら、機械のところ
で。あ、ぐるぐる。
あの、映像を見てやってるだけだから。
うん、ね。どうしたら実際に行けるのか。
はい。
しかしですね、やはりいろいろと思うところ分かるっていうのもあるわけですよ。
ちょっと、肩痛いさんですね、
うん、膝じゃなくて今度肩だ。
スーさん、ミカさん、こんにちは。毎回わかるわかるとニヤニヤしながら聞いています。今回のお題、既婚者の勝手な片思いの話でもいいでしょうか。
はい、
いいですよ。実は私、五十肩の治療で通っていた整形外科の息子ほども年下の理学療養士の先生にときめいてしまいました。
うん、
あ、これこの、先生
系ね、うん。
先生系はありますね。
あれ、頼っちゃう系ね。うん、
立派だから、
頼り、頼られ。頼られても好きになっちゃうし、頼っても好きになっちゃう。とにかく N に入ってなかったら私じゃダメなんて、B に入ってもダメ。頼っても頼られても好きになっちゃうから。N! もしくは P!
定位置。
定位置。P にしと
け。そこの椅子から出ちゃダメ。
さあ、そして先生とはどうなったんですか？
息子ほども年下の先生にときめきました。顔姿はしっかりおばさんの私ですが、もう心は乙女に戻ってしまった。
わかるよ、わかるよ。
今から思うと、担当します〇〇ですと挨拶された時から恋の落とし穴に落ちてしまったのかもしれません。
自分で掘ってるよ、そんなの。
ヨガという共通の話題で話が弾み、うん、食べ物は何が好きですかとか、どんな音楽を聴いているんですか、今期のドラマ何見てますかなどという、彼にしてみれば仕事としてのコミュニケーションなのでしょうけれど、私としては遠い昔、コンパなどという言葉もなかった時代、飲み会での口説き文句に思えてしまい、治療で彼の片手が肩に、もう片方の手が私の手を取って大きく回すとき、この手をギュッと握り返したらどう思われるかなどと考えたり、治療だから。
治療だから。
それ治療だから。
タイタニックじゃないから。治療だから。
ごめんごめん、そっから体とか回さないから。
そうそう。
肩をマッサージするとき、耳元に語りかける声にドキドキしてしまう、治療だから、
治療だから。でも気持ちはわかるよ。
マニュアル通りだから。ついには、ツタヤでばったり会って、その後お茶をする、などと妄想を繰り広げるようになってしまったのです。
いいよいいよ、妄想はただです。妄想は無料です。
五十肩もだいぶ良くなってきたある日、彼が昨日奮発してコース料理食べに行ったんですよ、と。すごいじゃない。誰と行ったの、彼女？男友達とですとの返事を期待していた私、彼女じゃないですよ、奥さんです、昨日2回目の結婚記念日だったので、そのこと、その言葉を聞き、それまでふわふわと浮ついていた私の気持ちは一気に地に足がつき、終わったと感じました。プライベートの携帯電話番号を手書きした名刺を渡さないで本当に良かった。治療の最終日、本当にお世話になりました、ありがとう、〇〇くんに会うのが私の癒しだったんですよ、またどこか悪いところに出たらよろしくねとお礼を言いました。この年で恋する気持ちが残っていたこと、胸がいっぱいになり食欲が落ちた日々、自分でも驚いています。人生何が起きるか分かりませんね、どうかご自愛くださいのことで。
ねえ、これは気持ちは分かりますよ。
そうです、
もう引退したと思っていた舞台に、
はい、はい、
突然担ぎ上げられたわけですよ。
手をギュッと握られ担ぎ上げられ、
まあ、治療なんだけどね、
くるりくるりと回され、治療なんだけどね。
そう、やっぱ梅沢富美男の言ってることが正しいんですよ。恋はいつでも
初舞台、
本当だね、
タタタタタタ、
歌っちゃダメだ、タタタタタ、男と女あやつりつられ、
あやつりつられです。
いやでもさ、あやつりつられじゃないのよ、もう自分で自分を操ってるだけなのよ。もうね、鏡の中のマリオネットなの、もう私たち自分のために踊りなって、
も常に P
P だから、お突然踊り出すと死んだ音がして膝が割れる。でもね、やっぱり
P からの L だ、 PL 学園だ。PL 学園。
まだまだ学校に入れた、私たちも。やったーやったー、まだ学生に戻れるぞ。ペンネーム、オーバーフィフティさん。生誕半世紀を迎えたばかりのオーバーフィフティです。
はい。
1年かけて離婚成立し、5ヶ月が経過しました。私はタイプとしてはどちらかというと、ミカさん系で、
はい、
韓流にも、ジャニーズにもハマらず、淡々と結婚生活を送れたら満足な人でした。
うん、
なのに、今、まさかの想定していなかった、この年齢でシングル市場に舞い戻ってくることとなりました。
うん、
今思えばそもそも選択過去結婚の時点で間違っていたのですが、社会的ないつ結婚するのから逃れたいために5年付き合った元夫と20代後半に結婚、4年後に男の子を出産、 結婚したら添い遂げる、子供ができたら子育て第一で仕事を辞め、家庭生活を維持すべく必死に頑張ってきました。途中から本能的に危機を感じ、正社員で今は働いています、
うん、
元夫は原因不明の、過去何度聞いても教えてもらえなかった数千万円の借金を作り、それでも一緒に何とかしようと各専門家に相談しましたが改善せず、このまま一緒に苦労するか別の道を行くかと悩み、1年かけて離婚をした次第。片思いというのは、離婚にあたって入っていただいた弁護士の先生です。
来た。
来ました。そもそも恋愛において私は着火しにくいタイプで、約20年の結婚生活で恋愛シナプスも壊死しかけていたと思っていたのですが、ご縁がありお世話になった先生のあまりにも話を聞いてくださる様、アドバイスしてくださったことに感激し、かっこ仕事なんで当たり前ですが、さっきと同じ仕事なんで当たり前っていうブレーキがね、全然効かないのよ、これ。仕事なの、これ仕事なの、治療なの、仕事なの、治療なの、全然効かないの、このブレーキ。当然結婚しているかとは思いながら、うん、推しライフを満喫していました、
うん。
久しぶりに人を好きになれた自分に喜び、リアルであって話を聞いてもらえて、コンスタントに連絡をもらえる先生に、かっこ客なので当然ですが、
うん、
いちいち入れるよ、ツッコミ。うん、ドキドキ時が更年期のせいか、久しぶりの恋気分のせいか分からなくなっていました。すべて決着してから改めてご結婚はと聞いたところ、もちろんしていますという回答。そりゃそうだと思いながら、そうは言っても呆然自失になりかけ、一人スタバでコーヒーを飲んでから帰宅しました、うん、高校生の息子もおり、もう一人でいいかなとも思いながら、久しぶりの恋気分はドーピングとしての効果は絶大で、また誰かを好きになりたいという気持ちが冷めないうちに、婚活アプリも登録していましたが、今度は自分がどんな人がいいか、どんな風に恋愛市場に入ったらいいかすら分からず、自転車の漕ぎ方を忘れている状態です。今思えば、元夫との結婚生活は私の自尊心の低さを満たすためにあれこれ尽くしすぎてしまったことが敗因と思っています。もともと私はスーさん、ミカさんのような顔面スペックもない上に、いえいえミカさんはですが、私はもう取ってこないですよ、加齢による水彩画現象でさらにぼやぼや、これ私たちもそうなのに、相手にはまだいろいろ求めてしまうずうずしさもあって、何が何だか分からなくなっています。スーさんが恋愛に求めるものは何ですか？動物的直感でいくとまた同じことになりそうな気もしており、わかる同じことの繰り返し。体力的に同じことは繰り返したくなく、自転車を漕ぐのをやめようか、やっぱり漕いでみようか迷っている今日この頃、長文失礼いたしましたということで、お気をつけてお体ご自愛くださいということですね。ねえ、これやっぱりね、頼れる人には恋に落ちちゃうとか、うん、話を聞いてくれるのはあなただけだよ。つまり、必要とされると恋に落ちちゃうんですよ。
はい、
あと、必要としてる時に助けをくれる人にも恋に落ちちゃうんですよ。
はい。
これが何が難しいって、年齢が10だろうが20だろうが30だろうが40だろうが変わんないって。
そうですね。
ここが厳しいよね。
そうですね。
うん、なんか人を見る目がね、大人になってきて養われたとは思うんでしょ、多少は。
うんうん、
だけど、
うん、
それが何の役にも立たない。
うん、そうね。それが何の役にも立たないし、今も同じことの繰り返しって、もう本当に堂々巡りが激しいね、うん、私たちは。
なんかさ、
いつも堂々巡ってる。
堂々。セックス・アンド・ザ・シティの原作を書いたキャンディス・ブシュネルさんっていう方がいるんですよ。
うん、
私多分この話、エピソード32ですけど、
はい、
何回もこの話してるんですけど、キャンディス・ブシュネルさんっていうのが、25年後のセックス・アンド・ザ・シティって本を出してるわけですよ。
うんうんうん、
であの中で、クレイジーの本当の意味、うん、それは、同じことを何度も繰り返しながら、次こそは違う結果が出ると信じていることって書いてある。
なるほど。
それや。
なるほど、そうだね。
それこそがクレイジー。
そうだね。
同じことを繰り返しながら、
そうだね。
次こそは違う結果が出るに違いないと思う。
そうだね。私もやっぱり、恋愛ではないけど、やっぱ息子に関してはそうだったから。
子育てもね、そういうとこあるんだろうね。ね、
そうそう、うん、子育てに関しては、うん、次こそは違うんじゃないかって思ったけど、いつも偏差値一緒だった。
でも我々の恋愛偏差値も同じよ。
しばらくしたら生きるとか死ぬとか息子とかっていう方
がいいんじゃない、いいんじゃない、ね、書いてほしいよ、書いてほしいよ。
書い
ていい。息子とのね、こう、関係性っていうのを母の視点から書いてほしいよ。
ああ、ほんと。まあそうね。うん、だから、そうなんだね。うん、次こそは違うんじゃないかって、なんでそう思っちゃうんだろうね。
ね、
いろんなことに対してね。
でもさ、私の知り合いの人で、
うん、
年齢が50くらいかな、
うん、
男性なんだけど、今まで好き勝手生きてきて、バツイチなんだけど、バツがついたのもすっごい昔、20代前半とか、うんうん、 で、その後もずっと好き勝手生きてきたけど、すごい冷静な人で、このまま一人で生きていくと多分、社会的な軌道修正で効かなくなってくる気がすると。だから誰かと生活を共にした方がいい。
うん、
あと、やっぱり年齢を重ねてきて、今までにない寂しさみたいなのを感じるようになってきたって言って、
うんうんうんうん、
ちょっと年上の女性、その人も再婚なんだけど、とご結婚されて、
う
ん、すごい幸せに、なんて言うんだろう、共同生活、なんて言うんだろう、社会と接点を持っていくための共同体みたいな感じで、生活してらっしゃって、うんうんうん、あそこまで思い切れるというか振り切れると、素晴らしいなと思うんだよね。
でもまあまあ実は多いですよね。40後半とか50代になってからこう、まあ、初めて世帯を持ったりとか、うん、一緒になったりとかする人って、うん、なんかテレビ局は割と多いかな。
あ、そうなんだ、うん、なんかさ社会との接点を持つっていうことにおいて、うん、そのシングルだろうが家族だろうがそこで属性で差別をされたり偏見を持たれたりする筋合いはないんですけど、ただこれも何度も話してますが、自分だけで生きてるとやっぱり全部が自分の思い通りに基本的にはなるので、ね、うん、欲の手離れが悪くなったり、うん、人との付き合い方とかがやっぱり、なんていうの、思い通りにならないことがある方が、
うん、
やっぱり、こらえ性は多少いい意味でつくんですよね。うん、だから、ミカちゃんがその息子がなかなかこうね、
うん、
今度こそって思ったっていうけど、うん、そこで裏切ってくれたことによってですね、うん、
てっきりドラゴン桜みたいになるもんだと思ってたから。
あ、どうぞ。見せよ、漫画読ました、ちゃんと、
ね、え、トイレに貼ってたよ、歯を磨くように勉強しろとか標語。
そう、うざい親だなそれ。うざいな。
だからダメだったのかな。
でもなんか他人は思い通りにならないっていうことは単語としては頭に入ってても、
うん、
単語と文章としては骨の髄まで染みてるからって微妙だよね。
うん、そうだね、うん、
まあ、私の場合親だけどさ、
うん、
なんつーの、やっぱり片思いって思い通りになるんだよ、相手がいないから、
うん、
相手が不在だから、
うん、
だからやっぱ一番楽しいんですよ、
うん、
片思いって推し活じゃん、講義の。
そうだね。でも片思いとまた推し活もちょっと違うじゃないの。
推し活の方が課金できる場所があるとか、
うん、
あの相手がその表現活動をしてる人だから、
うん、
見る舞台があるとかっていうことはあるけど、うん、その人との笑顔がまた見れるから明日も頑張れるみたいなところでは一緒なんじゃないですか。
まあね、
うん、
でも片思いの方がちょっとあれね、霧とかもやに消えていく場合があるからね。
そうね、そうね。
推し活ほら自分から引かなければさ、なかなか、
まあね、向こうが引退とかしない限りね。
そうそうそうそう、うん、だけどね、
やっぱりね、中年の、まあ、他にも結構たくさん今回メールめちゃくちゃいただいてて、うん、全部は読み切れてないんですけど、
はい、
あのちょっと面白かったのは中年の恋心はまるで LED ライトっていう人がいて、つくのに時間がかかるけど、ついたらビカーってなるっていうね。う
ん
う
ん、長いのね。
長いのよ。しかも省エネなの。
省エネです。
意外と省エネなのよ。ね、ついちゃった日ってなかなかね、消えないよね。ラジオネームウロテンさんですね、
うん、
LED ライトのようにぼんやりと明るくなっていき、ついてしまえば目を痛めるほど強い光を放ちながらも熱くはならず省エネって、どこか冷静にブレーキをかけてしまうようなところがある気がします。だって
まあそうでしょう、みんなブレーキかけてますよ。
いやだからなでさ思うんだけど、若い頃は私なんかがブスだとかさ、私みたいな、
うん
うん、なんだろうな、
うん、
まあ、容姿とか性格とかで、
うん、
ブスだデブだとかいろいろ自分のことをこう卑下するじゃないですか、
うん、
でそういう人はがこんな人を好きになっちゃって笑われるんじゃないかとかさ、
うん、
あったじゃないですか、
はい、
だけどどんな人でもそことようやく折り合いがついて40代、まあまあ悪くないんじゃないの、うん、このままでも私もって、そこがようやく折り合いがついたのに、
うん、
次に襲ってきたのが年甲斐もなくっていう
年甲斐もなくっていう言葉はもうついて回ります ね、
ここから、ね、私はここから逃れたいんだよ。でも年甲斐もなくなんてそんなこと気にしなくていいの、好きな時に好きなことをするのが人生、正しいよ、おっしゃる通りだと思います。がしかしストリートはどうかなって話ですよ、まあ、やっぱり我々ストリートの知恵を喋っていく番組ですから。
年甲斐もなくしてること何ですか。
へえ、 化粧をしたまま寝るとかですか
ね。ああ、なるほどね。うん、私ね、これね、コンタクト、なんて言うんでしたっけ、ほら。
サークルレンズ。サークルレンズ。
縁があるやつね、うん。
カラコンね。
そうなんですよ。うん、カラコン。で、
黒目を大きく見せてるな。
私、これ撮ると、すっごい、グリーンの透明の目なの。
怖いこと言わないで。突然怖いこと言わない。私、カラコンを撮ると、グリーンの透明の目なの。
あ、
ヘーゼルナッツってこと？ヘーゼルカラーってこと？
ちょっとロシア人みたいな。う
ん、色素が薄いんだね。
色素が薄くて、うん、うちの父もそうなんですけど、うんうんうん、みんな親戚、目がこう薄いの。
色素が薄いんだ。
そう。うん、だから、写真撮っても猫みたいに光るタイプで、で、それはわざとそういうコンタクトする人もいるじゃないですか。うんうん、でも私ちょっとそれが嫌いで、うん、そうなんですよ。だから
突然コンタクト取んなくても今そこで突然ビカーンって、
うん、黒い縁の入ってるコンタクトをしてるんですけど、うん、でもほらなんだっけそのコンタクトなんていうの
カラコン、
カラコン、
サークルレンズとかカラコンね。そうそ
う、う
ん、
カラコンをやっぱりこう25で卒業したとか、
うん、はいはいはい、そういうのあるんだ。30
になってカラコンしてるなんてありえないとか、うんうん、まあおばさんがカラコンするとかどうのこうのみたいな、うん、だからそういう年甲斐もなくやってるなと思うんですけど、
あんまり気にならないけどね。気にし、言われてみれば確かにサークルレンズだなっていうのは分かるけど、うん、そんなにこう黒目が大きい、あ、年甲斐もなくやってることって言ったらあれじゃないですか、やっぱりスノーとかで写真撮ったりするのは私もやりますよ。
あ、耳つけたりとかするやつですか。
いや、なんか顔がこう若々しくなったりするような加工をやってみたり、ね、自撮りをしてみたりとかありますよ、そりゃ、
はいはいはい。
でもまあなんか年甲斐もなくって何かっていうと、まあ、世間の目に対してその年齢として適切だとされるところから外れてるか外れてないかっていうだけの話なんだけど、うん、で確かにさ、それこそ私がさ、なんていうの、前衛アーティストとかだったらさ、
うん、
そこはそんなの気にしなくていいと思うんだけど、まあ普通に暮らしている生活っていうのもあるものを書いたり喋ったりしてる仕事なわけじゃん、うんうん、やっぱなかなかそこでさ、年甲斐もなくなんていう言葉気にしないで、もっと好きに自由に生きようとはなかなかポンとは言えないよね、うん、そうありたいですねっていう希望としては話せるけど、うん、でまさにその中年の恋愛が年甲斐もなく案件、
ね、う
ん、
そうだね、
と世の中ではされてるからね。
あと私ね、車、うん、乗ってるんですけど、ヤンシャなんだけど、うん、いつかまあ早いうちに足元光らせたいの。
え、マジで？え、何、ホイールってこと？
室内
光らせ、室内、
うん、光らせて外から見るとちょっと中光ってるみたいな、
うん、あの蛍光灯とかネオンがついてる。
そう、
ヤンキーじゃん本当にね。
だけどそれは家族に年甲斐もないって言われる、
うん、
それ以前の問題だと思うけど。
あとはなんか年甲斐もないことやってる？
年甲斐もない、まあでもなんか洋服とかもなんか年甲斐もない洋服着てるなって思うよね
今さ、うん、昔と違って10代と40代が同じブランドの服着るじゃん、うん、ユニクロとかもそうだけど、うん、だから何が適切なのかちょっと分かんないよね、
うん、
でも堀井さんは大体いつもこうほらなんていうの、
うん、
誰からも不愉快な思いをぶつけられないというか、うん、誰にも不愉快、うん、誰
自分は、ま、守る洋服
なので、そうそうそう、自分を
人を主張する洋服ではなく
人を不愉快にさせない服を着てるじゃないですか、
うん、
そこは別にでも好きでそれにしてるわけでしょ、
うん、
そうこれの方がいいからっていうよりは好きでそうしてるわけでしょ、だから全部が全部そうなっていくといいんだけどね。
なんかカラコンはやめなきゃと思ってるけど、なかなかやめられないです。
でも、目の色がその、そう、ってか、仕事はそうなんだから無理じゃない？そしたら。
いや、別になんかその、なんていうの、ブルーっていうか、その、緑色の目で出てもいいんですけど。うん、
でもカメラとか、テレビとかになると結構。
そうそうそう、だから全然違う。だからその黒い、もうこの黒い縁の、ワンディアキビューみたいなのが一番最初に出したんだけど、うんうん、それもう何年前？十何年前？十五、六年前、うん、すごい嬉しかったもん。うん、なんか。
あ、これで目の色が。
そうそうそうそう、うん。すごいコンプレックスだったから逆に、うんうん、あの外国の人みたいに見えて。
うんうん、
そうなの、そうなの。
なあ、まあ、必要に迫られて使ってる部分だったらそこはね、
うん、
あれだけど、やっぱり、日々、私大丈夫かなの問いかけだよね。
うん、
私今 痛くないみたいな、うん、そう痛いっていうこともまたさ良くないんだけどさ、
痛いって言われるね、
言われたり自分で思って人のことも思うじゃん、うわ痛いと思うじゃん、うんうん、でそのブーメランがすごい高速で返ってくるんだよピンって、うん、痛いか、でもやっぱりさ痛いか痛くないかで言ったら、うん、痛いとか気にせず人からどう見られようとかじゃなくて自分の思ってることを十分に、うん、身の丈に合ってないとかさ、言われることを気にせず、うん、後ろ指支えたり笑われたりすることも気にせずやってる人っていうのはやっぱり人に勇気を与えますよ、
うん、
それが私の推しです
見てるだけ推しね、
見てるだけ推し、ガデン飲水、ガデン飲水しますけど
自分で処理する終わり、
いや本当そうなんだよね、結局なんか
そういうことだね、
うん、私にはできないことをしてる人っていうのに憧れるじゃないですか、
うんうん、
恋愛もそうじゃん、
うん、
自分にはこんなことできないなっていうことができる人、
うん、
今やっぱりいくつになっても惹かれますよ、そりゃ
そうですね、
うん、
そうですね、うん、やっぱ私なんか職人系の人とかすごい好きだもんね、
ああそうだね、
自分ができないことを、う
ん、あの影でちゃんとコツコツやって
大好きです、
ね、
はい、
積み重ねてる人とか大好きだもんね、は
い、定規とか綺麗に弾ける人とか本当好きだから、
レベル低すぎね
いやだから
突然の定規それ、
うん、シュッて弾ける人とか本当好きだから、
うん、分かりづらいなんかだからいわゆるエンジニア系技術系の人が好きだよね、
好きです、だから自分ができないことなので、うん、そういうことですよね、
うんうん、私はやっぱりなんか表情豊かな人とか、自分が表情が乏しいので、
あ、なるほどね、そ
うとか、あの私なんてっていう思いがないわけじゃなくて、
うんうん、
ちゃんとそこを乗り越えて、うん、やりたいことをやってる人とかを見ると憧れますね、
うん、あ、ないものだね、うん、ないものだね、
本当にだからもうないものが増えてくるから、
うん、
恋に落ちた時に暴走すんのよコンドロイチンだけじゃなくて自分にないものっていうのがさ、昔の方が多かったわけじゃないですか、
はいはい、
何者でもない、何も手に入れてないみたいな、はい、10代20代、
うん、
だけど万が一手に入るかもしれないってことはあったわけですよ、
はい、そうでした、
で今もうないじゃんほとんど、
はいはい、
まあ多分自分はこういう感じだろうな、未来予想図が見えたわけですよ、
うん、
だからこそ、うん、手に入らないものは手に入らないっていうことですね
ちゃんと
痛いほど理解してるわけです。
ちゃんとそこに抗おうとしたらダメなんですよ。入らないものは入りませんよっていう。
でもそ抗おうとしないで身の丈って思ってると、うん、それを持ってる人がキラキラっと現れるわけですわ、
うん。
そうするとね。
でも状況としてはちょっといろいろ手薄なんで。
手薄、そう。下準備全くできてないから。脳筋トレだからね。
膝を壊す。
壊す。そう。ねえ。
面白いね。
どうなるかね。これ。まあだから、成就した人の話もね、はい、もちろん聞きたいは聞きたいんですけど、まあそれ個体差じゃん、本当に。そこは、運とか縁とかいろいろあるじゃないですか。だからまあ、勇気はもらうけど参考にはなんねえみたいなさ。
はい。話。あとちょっと私、一度でいいんですけど、うん、やっぱり、これが転機みたいな話を聞きたいです。
どういうこと？
ここで私はこういう道に入りましたとか、
うんうん、
あの蕎麦を作る人とかもそうですよね、うん、蕎麦屋開店したとかね、ここが転機だったみたいな話を皆さんの、
うん
うん、聞いてみたいですね。
じゃあ来週はそれにしましょうか、うん、ここが転機でした、うん、まあ、例えば離婚して
そうそうそう
一年発起とか、そういうことよね、
そうそうそう、引っ越したその地がとか、
なるほどね、
そういうこと、
海外転勤、
そうそうそうそうそうそう、う
ん、あるよね、
うん、
そういう女のリポートをお待ちしております
女のリポート、女ののど自慢だから
本当にといったところで今回はこのあたりにしておきましょうか、
はい、
大場さんでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。送り先、番組メールアドレス over@tbs.co.jp over@tbs.co.jp です、うん、そして堀井さんの本、音読教室、現役アナウンサーが教える楽しくて上手くなる音読テクニックも好評発売中、出版社は完全です。
そしてスーさんの原作のドラマ、生きるとか死ぬとか父親とか、毎週金曜日の深夜0時12分からテレビ東京で放送中です。あと 何時間かで配信ということになりますね。
はい、ぜひ見てください。
これはあと何本なんでしょうね。
全11回か12回だったと思うんですよ、うんうん、なんで今回が5回目かな。
いやー、もうヨウさんが本当走り方とかもそっくりだからね、あなたとね。
この間あなたからツイッターのリプもらったんだけど、ちょっと日本語が壊れて何て言うか分かんないからとりあえずいいねだけ押しといて返事書かなかったんだけど
なんかこう何かに向かってこう行く時の仕草とかもそっくりね、う
ん、そんなの見てないはずなのに ね
すごいね、
それすごいわ、うん、さあというわけで、それではまた金曜日の夕方5時オーバーザさんでお会いしましょう。ここまでのお相手は
TBS アナウンサー堀井美香と
ジェーンスーでした。
オーバー TBS ポッドキャスト。城村颯太。
今度のオーディオムービーは、聞くと恋がしたくなる恋愛ドラマ。
綺麗ですね。
え？
天然マイペースだけど魅力的な城村颯太。彼と出会う4人の女性は、次々になぜかじわきゅん。
いらっしゃいませ。
こんにちは。
浅草にいたね。
浅草？何そんなムキになって。
主演流星涼、4人のヒロインには尾崎由香、平優奈、富山恵理子、剛力彩芽。本編のロケーションは全て実在するもの。城村颯太に好かれたい by オーディオムービー。ポッドキャストや YouTube で無料配信中。私宇内梨沙もどこかに出演しています。インスタもあるみたい。詳しくはオーディオムービーで検索。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら。
月曜パートナーの滝沢カレンです。
火曜パートナーのココリコ田中直樹です。
水曜パートナーの三田寛子です。
そして木曜日は
横澤夏子です。
ヤーレンズのデイ純之介です。
奈良原雅紀です。
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向井のフラットで。